中村久人ニュースプラザ。
時刻はまもなく6時11分。TBS ラジオが全国の皆様にお送りしています。
下村健一の目の付けどころ。
下村さん、おはようございます。
はい、おはようございます。
さて、今朝の目の付けどころは。
はい。まあ、世に映画祭は数ありますがね。
いろいろありますよね。ね、
今日、また一つですね、個性的な映画祭が新しく誕生するんです。
ほう。
第1回東京平和映画祭。ということでね。
東京平和映画祭。
はい、プロデューサーの菊池恵美さんとお電話つながっています。おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
菊池さん。
はい。
で、前、出てもらったこと
あ、ね、あ、そうそう、2年ぐらい前このコーナーにね、一度出ていただきましたね。有事法制反対の意見広告を市民の有志が、まとめて朝日新聞に全面広告ドーンと出したって、あの時のまとめ役の方ですよね。
今度は、菊池さん。
はい。
映画ですか。
はい、そうです。
平和映画祭ってこれどういう映画祭なんですか？
そうですね。内容自体は戦争と平和をテーマにしたものばっかりなんですけれども、私たちはイエスピースっていうのを全面的に出していて、まあ平和な世界を作りたいという願いを持った人たちとそういう監督が集まってやっている映画祭なんですが、まあ戦争を止めるにはその現実を知らないとやっぱり止められないということと、それから日本ではもう戦争を知らない子どもたちが大人になってますよね、でもう戦争できる普通の国を作ろうということで有事法制ができたり憲法改正の準備も着々と進んでいる中で、まあ、そういう方向に一石を投じる、本当はそっちじゃなくてやっぱり平和でいけんじゃないのとか、やっぱり平和な方がいいよねっていうことをこの映画祭を通して訴えたいと思っています。
なるほど、
はい、
なるほどね。今手元にプログラムがあるんですけれども、
はい、
この後今朝9時半に始まって夜9時までで、
そうなんです、はい、
ね、
ハードですよね。
ハードですよね、
はい、
内容もね多彩ですよ。インドネシアの元従軍慰安婦の方の話、それからイラクの被爆者、アフガンの難民家族、はい、フィリピンへの日本の第二の侵略という話、それからアメリカが仕掛けてきた戦争の記録、在日コリアン3世が取ったチベット、
はい、
本当に多彩ですよね。
そうなんです、はい、
これ菊池さんね、このタイトルとかは、まあ、マルディエム被爆者、監督とランチは、うん、これはあれですね、イベントですよね、ヤカオランの春とか、はい、もう見たことも聞いたこともこうまあ、こう言っちゃ悪いんですけれども。
見たことも聞いたこともないですか。
ね、ずら
っと。だからやるんじゃないですか。
なるほど。
なるほど。
だからやる。
こういう作品はやっぱテレビとかね、劇場でやってないんですよ。うん、で、まあ、市民派の監督さんたちが撮って一生懸命自主上映会とかでやってますけれども、うん、やっぱり何かご縁がなかったら見るチャンスってないと思うんですよね。で、こうやって6本集められれば、名前は聞いてたけど、今まで見られなかったって人とかね、このチャンスに見ようって思えたりとか、うん、できますよね。
なるほどね。
はい、まあで確かにね、上演館にでも常にやってるんだったらわかるけれども、やってなかったらそういうのを本当触れずに終わっちゃいますもんね。
そう、これはね、出会いの機会としていいですよ、ね。
なるほどね。
はい、
中でもね、私が一番注目してるのは、はい、今日の夕方5時15分から上映される、テロリストは誰、
はい、
っていう作品ですけど、
これありがとうございます。
ね、アメリカのドキュメンタリー映像10本のエッセンスをね、キュッとまとめて2時間で見せてくれるって、まあ、お得なというかね、コンパクトな作品な、
ね。そうですね。この1本自体がアメリカの中の東京平和映画祭みたいな感じなんですけれども、
あ、そうですね、
まあ、10本の映画とかインタビューが2時間になってるんですが、まあ、最初に私がこの作品を見たときは、もう自分が信じてきた世界とか知っていることとあまりにも違いすぎて、理解ができない、信じられないっていう感想だったんですよ。
違うっていうのは、つまり何がどう違うんですか？
アメリカがこんなひどいことするわけないじゃないみたいな、まあ、いつもテレビとかで聞いている戦争の理由とか、私たちは聞いてますよね、それと本当は違うところで戦争が仕掛けられてたとか、これ正義のためにやってるんだっていうのは基本的に、まあ、そういう説明をされるじゃないですか、戦争にはこういう理由があって仕方ないんだということを、まあ、私たちは戦争は嫌だけどこういうのは仕方ないんだと言って受け入れてきたわけですよね。でもこれを見ていくとっていうような理由だったり、本当に利権のためにただ人殺しみたいなことが延々と続いていて、ちょっと信じられないという感想を持ちましたね、最初は。
これキング牧師から始まってね、イランコントラ事件とか、はい、それから経済制裁による悲劇とか、はい、東ティモールとパナマ戦争、
は
い、こういうもののその都度その都度のドキュメンタリーの肝の部分をこれでもかとこう並べてるわけですよね。
そうですね、うん、ただ私がこの映画を見てね、一番最後に残るっていうのはやっぱりこういうことを伝えようとするアメリカ人がいるわけですよ。それも政府の高官とか、ジャーナリストとか、本当にリスクを負って自分の まあ、命を懸けてですよ ね、こういうことをアメリカで伝え続け、それが映画になり、で今もこの作品は100万人の人がアメリカで見てるんですね。でそういう現実にすごく勇気づけられるし、最後の10章にブライアン・ウィルソンって出てくるんですけど、やっぱ彼のメッセージが私が一番好きで、何が一番この映画で伝えたいかっていうと、そのブライアン・ウィルソンという自分の体を張ったアメリカの武器輸送、武器輸出を阻止しようとした元兵隊さんの話なんですけどね、その方の、まあ、生き様とメッセージにみんなに触れてほしいというふうに思います。
ドキュメントをね、こうまとめているって、最近で言うとね、はい、マイケル・ムーアのね、歌詞911なんていうのがね、随分話題になりましたけど。
ああ、そうですね、あれも私すっごい楽しみにしてるんですけども、ロンドンにいる友達が、歌詞911とテロリストは誰を、両方を見た後ですね、ドキュメンタリーとしてはテロリストは誰の方が一段上だって言ってくれたんですよね。なんか、私はまだ、歌詞911は見てないんで、なんとも言えないんですけれども、そういうふうに言ってくださった方がいたので、とても嬉しかったです。
で、このドキュメンタリーをまとめたのが、フランク・ドリルさんという退役軍人の方なんですね。
そうですね、彼は戦争中毒っていう本もプロデュースしてるんですけれども、
ああ、この本も紹介しました ね、
うん、ああ、覚えてらっしゃいますか、はいはい、彼はですね、やっぱりアメリカの最大の問題は海外で米軍が本当は何をしてるかっていうことを米国人自身が知らされていない、これに尽きるっていうんですよね、で彼自身は最初にこの2時間の作品を作る前に8時間のものを作ってみんなに配ってたんですよ。で1年間ぐらいそれやり続けて、ある時気がついたんですよね、誰も見てないって
8時間じゃね、
8時間だとね、
で忙しいアメリカじゃ誰も見てくれないって、それからまた考えて、その8時間のものを短く最後に2時間までになったものを私たちは今回日本語版作ったんですね。
アメリカ人自身に見せようっていう思いは、その戦争中毒って漫画の本を作った時の思いと同じですよ ね、
はい、
あれも本当参考文献のリストを見ると145本も並んでて ね、
はい、
すごい膨大な量だけど、それをもとにそのアメリカが軍国主義を抜け出せない本当の理由ってサブタイトルでガーッと迫ってく、あれなかなかの漫画ですけど、まあそれの映像版ってことですか。
そうですね、2つをこう互いに補完してみると、やっぱりアメリカ人自身はものすごいショックを受けます。そして、自分の政府がこんなことをするはずがないというショックと同時に、これが事実であるならば変えたいっていう、もともとアメリカ人って正義感が強い人が多くて、人もいいですよね、お付き合い、個人的に付き合うとそうですよね、でそういう人がやっぱりこういう事実真実を知っていった時にこれを変えたいって思っていくんですね。そういう意味でものすごくアメリカの中の平和運動をやってる人たちの中のなんていうんでしょう、バイブルみたいになっていってますよね。戦争中毒も、この映画もそうです。
これで菊池さんね、
はい、
テロリストは誰っていうこの映画以外にもですね、後の5本もですね、
はい、
本当こう、まあ、知らない映画ばかりなので、
あ、そうですよね、はい、
ちょっとこれ順にですね、どういうものかっていうのを簡単に、
はい、
紹介していただけますか。
はい、本日最初にやるマルディエムは9時35分からなんですが、これはインドネシアの王宮に生まれた女性がですね、重装戦の時に歌手になれるよって言って従軍慰安婦にされてしまうんですね、その彼女の生涯を振り返った映画なんです、でものすごくこう気高い強い女性の人生がね、まあ、過酷な一生生きてきたわけですけども、まあ、50年以上経って初めて慰安婦を支えていたボルネオ島を訪ねていくんですよね、その旅を描いていくんです、ものすごくまあ、日本人にとっては辛くて重たい映像なんですが、彼女のそれでもこの問題を解決しようと思って仲間たちと一緒に生きていく姿に感動しますね。
なるほど、
はい、
でその次11時15分からの映画、
はい、
これは去年でしたっけ、このコーナーでも取り上げた
んですが、そうですね、
被爆者、
はい、
ね、鎌中仁美さんの作品ですよ ね、
そうですね、
これはね、鎌中監督にこのコーナーをおいでいただいてね、
そうですか、はい、
イラクの劣化ウラン弾と日本の原爆とアメリカの核施設周辺と、このね3カ所を舞台にもう目に見える形で被爆している人たちの、まあ、ドキュメンタリーでしたよね、でその後が昼休みになりますけど、
はい、
で、
はい、
特別企画監督とランチという、
はい、これはこの映画祭に6人この作品の監督全員来ていただいてるんですね、その監督と一緒にご飯を食べよう、お昼ご飯を食べようという企画で、各監督10人まで、申し込みできます、はい、
さあそして午後に入りまして、はい、2時10分が午後の最初の上映で、
はい、これは新しい映画ですけども、アフガニスタンでまあ911以降攻撃が起こりましたよね、でその前もまあずっと内戦があったわけですけども、そういった中で難民となったある家族がどうやってその戦争をくぐり抜けて生きてきたかということを描いた映画なんです、
ヤカオランの春、あるアフガン家族の肖像というタイトルですね。
はい、うん、私はこの作品だけはまあ新しいということもあってまだ見ていなくて楽しみにしてるんですけども、そのヤカオランっていう場所はもともと少数民族が住んでる地域らしいんですが、ものすごく美しいところなんですよね、その景色が織り交ぜられながら彼らの一生が綴られていくという作品だそうです、はい、
さあそして続いて、3時45分からが、はい、教えられなかった戦争第二の戦略と、
はい、
侵略ごめんなさい、
はい、
侵略
ですね、会話人監督 の, あの戦争あ教えられなかった戦争シリーズっていうのがあるんですよ、で何本かも発表されているんですが、その中で一番新しい作品で、あのもう一本ありますフィリピン編とその補完といいますか、あの 2作連作になっていて、その新しい方の作品なんですね。でこれはあの、まあ、あのかつての武力での侵略が今回今経済お金による侵略で繰り返されているんだということを描いた作品なんですね。
つまり侵略者は日本ってことですか。
そうなんです、だからこれもやっぱりあの最初のマルゲームと似ていてちょっと日本人としては辛いというか見るのが苦しいかもしれないんですけれども、だからこそ変えられるのは私たち日本人だというふうにも思います。はい、
ね、さあそして、はい、その後夕方5時15分から
が、テロリスト
ね、その最初ご紹介しました、テロリストは誰かありまして、
はい、
最後の作品が夜7時25分からのチベットですね。
はい、これはあのやっぱ撮られた方のセンスが素晴らしい作品で、あの金森太郎さんっていうあの在日コリアンの方がですね、フラッと世界旅行に行ったその足で撮ってしまった作品なんですけれども、あのチベットの素顔っていうんですかね、が本当に余すとこなく描かれていて、で彼とのその自分が在日コリアンであるっていうことの反省と重ねて、一体全体チベットの人は何を守ろうとしてるんだろうか、あそこまで亡命政府まで作って守ろうとしてるものっていうのに、まあ、迫っていく、そういう映画です、はい、
これねどれも興味あるけど、これぶっ通しで見たら12時間の
ですよね。
出たり入ったりはできるんですか。
あれもちろんできます、はい、あの判券さえ持っていれば出入り自由です、ね、それからあの会場のオリンピックセンターっていうのはとてもあの広いし、カフェとかレストランとかいっぱいあるんですね、だからそういうところでお茶飲んだり、あるいは休憩室というところでスタッフが待っていて無料で使えます。そこもあの、お茶してゆっくりあのお話ししたりできる場所も完備してます、
なんかブースの展示もあるようですね。
あの平和や環境の団体、あるいはあのその監督さんそれぞれがあのご自分の本とか関連のグッズなんかを販売してます、はい。
まあ、6本全部見れば1本500円ですからね、
なかなか体力と気力がないとそれあの全部見るというのは難しいと思うんですが、まあ、企画した私としては、まあ、3本ぐらいね、あの好きなのを見て選んで見ていただければ元は取れるんじゃないかと思ってます。
なるほどね、はい、いやしかしこれだけの映画祭やろうと思って大変だったんじゃないですか今まで。
そうですね、あの最初はあのテロリストは誰っていうのが完成した時点で、これを広めるためになんかお祭りっぽいのやろうと思って始まったんですね、であの仲間と話していって、こういう映画もあるから一緒にやろうかって言って、最初2本とか3本だったんですけど、あのあれもこれもとあの広がっていって、でどうせだったらじゃあもう全部やっちゃえということになりました。はい、
これ今回第1回というふうに、ね、はい、歌ってるからには第2回第3回とやっていくと。
はい、そのつもりとその意思でやってるんですが、なんせあのノースポンサーなんですね今回も。
ああ
の市民のあのなんて言うんでしょう、まあ、基本的に私自身のプロデュースですので、全くスポンサーなくてやってますので、チケットがちゃんと売れて満員になればペイするけど、じゃないとっていう世界なんで、だから、ね、まああのもちろん黒字になったらは続けやすいですけれども、赤字になった時はまだ考えてません、はい、
じゃあこれ今日この放送を聞いてる人たちが今日来てくれるかどうかが、はい、第1回が最終回になるかどうかの
ところがですね、まあ前売り券もよく出ていて、
そうですか、
半分ぐらい出てるのかな、だからあと300、400は当日券があると思うんですけれども、
あそうです、
はい、そんな感じです。はい、
今日会場をちょっともう一度教えていただけますか。
はい、国立オリンピック記念青少年総合センターカルチャー棟大ホールなんですけれども、
代々木ですね。
代々木ですね、はい、最寄り駅は小田急線の三宮橋。
なるほどね、うん、はい、いやこれちょっと楽しみですね。
はい、
菊池さんどうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうござい
ました。
お待ちしてます。
はい、第1回東京平和映画祭ね、プロデューサーの菊池由美さんにお話を伺いました。下村さんどうもありがとうございました。
はい、どうも。